皆さん、こんにちは。ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは、銀行交渉も相見積もりをしているということで、キーワードとしては、銀行交渉は仕入れ交渉と同じと考えなさいということなんですね。でも先生、これもうだんだんこう金利上がってきて、そんな仕入れ交渉と同じみたいな感覚って無理ちゃいますかとこうおっしゃる方おられるんですね。まあ確かにじわじわ上がってきましたね。昨年の3月ですかね、マイナス金利がこう解除されて、で、そこはじわじわじわじわ、こう本当にね、微増しながら上がってきてるっていう感じなんですよね。で、だからまあ、マイナス金利解除されて、まだ1年は経ってないんですけども、ここまでこう、じわじわ上がってくると、もっとぐんとこう上がってくるんじゃないですか、というような、まあ今のうちにも固定にした方がいいですか、とかいろいろ聞かれるんですけどね。いろいろ聞かれるんですけども、まあ私の考えとしては、心配せんでもそんな急には上がらんわ、と。ここのね、今のマイナス金利とかの、0. 何%っていうこう時代がずっとこう30年ぐらい続いたんですよ。金利ってね。で、その前はそら 2%、3% とか、ザラで、言えば、バブルのことは 6%、8% ありましたけど、まあそこまでいかないにしても、じゃあ 2%、3% すぐなるかやったら、これすぐなりませんわ。で、なんでこう金利が上がるかっていうと、みんなが中小企業も大企業も、どんどん設備投資するなり、活発な設備投資が行われて、それで資金需要が高まるからですよね。今のね、この金利の上がり方っていうのはね、皆さんの値上げと一緒です。コストが上がってきてるんです。銀行だっていろんなコストが上がってきてる。給与上げてるでしょ？銀行。どんどん上げますよね、新卒の給与。で、上げたりとか。それはもちろん、閉鎖したりね、店はこう、閉鎖して絞って、と縮小してとか、あるものの、いろんな、コストアップ。その要素は銀行になってあるんです。ということは、そのコストアップを吸収するための金利ぐらいは、それは上げますよ。私はそのレベルやと思ってるんですよ。で、そのレベルであって、資金需要が高まったがゆえに、お金が足らないから金利を上げるような局面にはまだまだならないなというふうに思ってます。それは一部の会社ではね、そういうところもあるかもしれませんけど、じゃあ日本全体でそうなるかって、まだまだ金余りですよ。まだそんなにね、増える要素がないなというふうに思ってます。そういう環境を踏まえた上で、今回のテーマで、銀行交渉はやっぱりそれでも仕入れ交渉と同じと考えなさいということなんですね。で、銀行のその分類というのをちょっと挙げてるんですけども、大きくて4つなんです。メガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合、それと政府系銀行。で、地方銀行は第一地銀、第二地銀、こういうジャンルに分かれる。第一地銀とは大体その都道府県の名前が頭についているような銀行ですね。で、第二地銀っていうのは、昔の相互銀行っていうところですね。それが相互銀行っていうのがなくなって、普通の地方銀行というふうな括りに入ってきたということなんですけれども、中小企業でね、いろいろこうお話してると、いや、うちはね、メガバンクの青いところと付き合ってますとかね、メガバンクの赤いところと付き合って、もうそことしか付き合いしてないですとか、こう、おっしゃるんですけど、じゃあ、それ、ちょっと規模に見合ってないんじゃないですかっていうのがあるんですね。メガバンクっていうのは、そもそも、新聞見たらわかるでしょ？どこそこの、海外のどこそこの何とかの事業に何千億を投資することが決まったとかね。そういうレベルで、こう、お金を動かしているところが、中小企業の何千万とか、1億とか、それを貸して、それにこう、時間を費やすよりも、何十億何百億ってお客さんがたくさんいてるんですから、そっちの方が本気になりますよ。それは、付き合ってくれるなら付き合ってくれるけど、この金利でもええんやったら、うち付き合いますよぐらいの感じで、売ってるだけであって、もしメガバンク1行でやってるならば、それはね、もう銀行のいいようにされてる場合が多いですよ、中小企業の場合。特に5億、10億の、商いされているならばね。それであれば、メガバンクっていうのは、それは、交渉の材料としては入れていいかもしれないけれども、それよりも、やっぱり地方銀行、第一地銀、あるいはもう第二地銀ぐらいのところですね。そのあたりを、こう、規模に見合ったところで、 交渉していかないと、やっぱり相手に飲まれてしまうっていうところがあるし、まあこちらが、いやいや、そこの銀行と付き合ってるから、うちは、立派なんだ、みたいな、こう、錯覚に陥ってですね、まあそういういいところと付き合うのがステータスみたいになって、なんかこう、もう、目的が変わってしまうと、勘違いしてしまうというところがありますから、まあそういうことにならないようにしてほしいんですよね。で、一社取引では絶対もう下がらないですよ。仕入れも一緒でしょ。一社と取引してて、これもちろん下げてくれとかこう言っても、いやー、ちょっとこれ難しい。もうこれ精一杯やってるんですよ。もう一番いい値段出してますよ、御社には。とこう言われたら、もうこれ終わりなんですね。じゃどこそこは、これぐらいの値段出てきてるで、とこう言うから下がっていくわけですよね。やっぱりその相見積もりとって、いやいや、お宅で買いたいね。お宅で買いたいんやけども、悲しいから、こっちの会社がこの値段出してきようね。これどうしてくれるっていうところで、いや、じゃあちょっとまあそこまでいけないですよ。ここまでちょっと下げますとかいうふうな、こういう駆け引きがあるわけですよね。こう、一向取引ではもうこれ、もうやりようがないわけですよね。だから少なくとも、その、銀行取引するんであれば、もう一個とっていうことではなく、複数、それも、メガバンクばっかりなんてやったらもう全然ダメですね。メガバンクと地方銀行とか、地方銀行と、まあ、信用金庫、あるいは政府系銀行と。やっぱりこの分類の違うところの銀行とのこの相見積もりを取ることで、それぞれの特徴によって、いい悪いっていうのが、ここまで、この銀行ではここまでいけるのかっていうのが、異なってくるんで、同じその第一地銀ばっかり3行とか、信用金庫ばっかり3行ということだと、やっぱり似通った条件になってくるんですよね。そうじゃなくて、ちょっと毛色の違うところを必ず、やっぱり、交渉の何項かの中に入れていただいて、で、多すぎてもやりにくいですよ。もう5項、6項もいらないですよ。もうせいぜい3項か、まあ4項までぐらいじゃないですか。付き合う時間もかかりますからね。そこまでそんなに、銀行の人と付き合ってる時間は持たないですから、まあ3項ぐらいで、こう、していただいて、で、複数銀行からの相見積もりによって、じわじわと金利が上がってきているという局面ではあるだけに、できるだけ低く抑えたいじゃないですか。できることならね。上がってきてるからしゃあないなっていうふうなことじゃダメでしょ。で、それであれば、少しでも低くということでするのが、やっぱり経営者の取るべき策かなと思いますから、まあ、これから、銀行交渉が始まるなと。いうところは、できればこういうふうに違う分類のところの銀行ということで、交渉していただきたいなというふうに思います。古山義明でした。